花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮、
3の3
イエーイ、
パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、
うん、
寒いですね。
そうですね。そして久々ですね。先週は
ちょっとスケジュールがね、合わなくて、
ね、合わなくて、なんか珍しく、ちょっと。
あ、そうね。ちょっとね、決めた、うん、さっき決めたんですけど。
うんうん。
まあ、だいたい収録する曜日とかが固定じゃなかったんですけど。
そうなんですよ。うん、
なんでね、ちょっと固定しようかなと。
うんうん。
で、あと、
そうだよね。
公開する日もなんとなく土曜日、日曜日ってしてたんですけど。
うんうんうん。
ちょっと、公開する担当のキッドが最近土日バタバタしてましてですね。
そうだよ。
なので金曜日に公開をしようかなと。
はい。
水曜日、毎週水曜日に収録をして、
そう。
で金曜日に公開をすると。
そう。なので、うん、ね、それが分かってたら水曜日までに
こう、そうそう、なんかね、
トピックがあれば、
そう、そういう風にね。これ、うん、10年目にして気づきましたね、この。
うん。そう。
そういうの決めた方がいいんだっていう、
ね。そうだね。そしたらさ、もうどうしても言いたいことがあったら、
うん、
水曜日に起こればいいって。
そうそう。っていうね。
そう。
その、他の番組もきっと決めているであろう、この。
ああ、そ
う、ね。単純なことに我々もようやく、あ、それやった方がいいんだっていうことに気づきましたので。
そうね。その方が、なんか、うん、スケジュール帳に書けるもんね。
まあそうだね。うん、確かに俺も東京ブギーナイトさ、
うん、
あ、そうだ、日曜の夜に聞いて寝るわっていうことを。
そうだよね。
うん。だからまあ、っていう風にしたいと思いますので。
はい。よろしくお願いします。
急にそんな感じになってますけどね。
そう。何してました？この、ちょっと空いちゃった一週間の間何かありました？
あ、そうそう、ガルパン講談会が。
うん、
ね、
そうだ、言ってたね。
12月3日で、うんうんうん、たくさんのね、お客様来ていただいて、めちゃくちゃ良かったですよ。
お、そうなんだ。
そう、まあ、私の友達を何か、お客さん来てくれたんですけど、うん
う
ん、
ガルパン好きなの？
そうそう、ガルパン好きの人がね。
うんうん。
なんだけど、講談っていうものを、
あ、
まあ、初めてだっていうことで、うんうん、なんで、まあ、来てくれたんだけど、ガルパンは好きだからね。
うん。
だからね、すごい楽しんでくれて。
へぇ、
講談って面白いんだねっていうのを、その、
うん、
来て、初めてね、来てくれた人が、
はいはいはい。
言ってくれたので、
おぉ、
非常にね、良かったですね。
うんうんうんうん。
で、その、まあ、七井小武さんがね、ガルパン講談を4席やったんですけど、
あ、4席もやったの？
そうそうそう。で、まあ、ガルパンの話はもう知ってるわけですよ、見てる人がね。
ああ、そうか。
だからその、どうなるかっても知ってるんだけど、
うん、
知ってるんだけど、でもやっぱりこの、なんていうの、盛り上がるところで、
ああ。
こう、固唾を飲んでしまうと思わず。
はいはいはい。
接戦のいい勝負のところでさ、
ああ、
これどうなる、ギリギリどうなるんだって、知ってんだけどさ、
知って
んだけど、知ってんだけど、でもやっぱり、その、講談が良くて、そこでみんな固唾を飲むってのはやっぱ、終わった後にね、お客さんも言ってて、
へぇ、
いや、私も本当そうだなと思いましたし、
うん。
で、あと、私のガルパン朗読、
うんうん、
これも好評いただきましてですね、非常に。
はいはいはい。
ラジオでも言ってた通りに、あれですよ、爆投手パットンくん。
あ、はいはいはい。
ディスクシステムの、あれと、ガルパンのコラボやりましたよ、ちゃんと。
おお。
だから、爆投手パットンくんの知名度はものすごく低いんですけど、
うん。
でも、それの啓蒙をすることもでき。
あ、すごい。
うん。で、ガルパンとのコラボも楽しんでいただくこともでき。
ウィンウィンじゃん。
ウィンウィンですよ、本当に。だから、ね、非常にね、いいイベントでして、そう、なので、また次回ね、今度、その、ガルパンの、決勝戦の話になると思うんですけども。
あ、続くんだ。
そうそうそう。
一回じゃなくて。
うん、あ、なので、次回もまたお楽しみという感じで。
もしかしたら、音声も、売るかもしれん。音声というか。
そうですね、
CD にして。
はいはいはい、はい。ガルパン講談の一巻はもう CD 出てますし、私のガルパン朗読も、まあ、どっかで音源にするかもしれないので、お楽しみにというところですが、
はーい、
っていう感じでしたね、私は。
おー、
花井さんはどうですか？
あ、花井さんなんかいろいろね、なんかね、昔先輩に言われたんだけど、こう売れてない人ほど、なんかこう仕事が被るみたいな、その同じ日に、この日っていうのが、こう被っちゃって、あの、一個断らなきゃいけなくなるみたいな感じにね、あの、売れてない人ってなるんだよっていう話があって、まあ多分、なんか縁がないというか、そんなもあるのかもしれないんだけど、運がないとかさ、運が良ければさ、二つとかさ、三つとかがこうさ、被らずにさ、ばらけることができるんだけど、そう、なんかそんな感じで、なんかいろいろ撮影がね、なんかいろいろあって、またこう、発表できる時があったら、まあ言うんですけど、発表 OK になったら、あの山に撮影に行ったんですよ。
山
で、それを、そうなんです。で、そう、あと何回か撮らなきゃいけないんだけど、山、四季があるから。そう。なんですけど、そのね、山言葉っていうのを教えてもらって。
山言葉、ま
あ、そうなんです。山用語で、あの、お花を摘むっていうのは山言葉らしいんですよ。
あ、そうなんだ、
ね。おトイレ行くのね。
はいはい、はい、
うん。で、あれは女性が使うものなんだって。
まあ、そう言いますね。
そう。うん、じゃあ、男の人は、なんて言うんだって言ったら、あの、生地を打ちに行ってくるっていうのって。
生地を打ちに行く。
生地、そう、ちょっと生地打ち行ってきますみたいな。
へぇー。
そう。なんか両方、こう、しゃがむというところから来てるらしいんだけど。
あ、なるほどね。
そう、ちょっと生地打ってきますって。え、お花摘むのと生地打つって、ちょっと急に怖って思うんだけど。
そうだね、なんか、
知らないとさ。
ね、あの、アイテム収集からの敵を倒すっていうような。
そう、モンハンっていう、モンハンみたいになってんじゃん、その。
すごいね。
そう。
なんか、あ、そんな感じなんですね。
そうなんだって。
なんか、なんかあれですかね。ただなんか、なかなか、その知ってる人はいいけど、全然知らないその山初心者の人がさ、一緒に山に行ってさ、ちょっと生地打ちに行ってくるわとか言って、あ、ちょっと生地打ちに行ってくるからみんなに言っといてみたいなこと言われて、で、いや、あれ、あいつどこ行った？いや、なんか食料取りに行けました、みたいな。
そうそうそう。
ええみたいな、風になっちゃうのがないか、ちょっと心配ですね。
そうなんですよ。あ、なんかそう面白いのがあるんだな、と思って。
うん。
まあ、それはね、ピクニック感覚で行ける山だったら、まあトイレはあるんですけど、やっぱりこうガチになると、トイレないんで。
そうね、ガチ山は、ね。
そうです。そうなんです。だからその言葉はもう普通に使うみたいな。
ああ。いいね。なんか、我々も考えますか、そういうの。
そうそうそう。なんかそれいいなと思って。
なんか。
隠語みたいなさ。
ね、ちょっとクリボー踏みに行くわ、みたいなさ。
そうそうそう。ちょっと、あとクリボー踏みに行くわ。
とか、あ、ちょっと甘つゆの糸取ってきていいみたいなね。
ああ、それいいね。あ、それいいじゃん。
なんか女性が使うときはね。
うん、女性が使う
とき
は。
ちょっと甘つゆの糸取ってこようかな、みたいな。
女性が使うときは。そうそう、そういうのいいよね。うん、なんかやっぱりこう。
水の羽衣を降りに行くんだなって、そうそう、こう、みんな察するっていう。
ねえ、なんかこう、やっぱこう、おトイレってね、まあ、まあお手洗いとか言って、言ってもいいけど、化粧室とか言ってもいいけど、やっぱりその方がいいよね。
まあね。
甘さつ
ゆ。甘つゆの糸を取り
に行って。取りに行ってきます。それなんて答えたらいいんだろうね。
なんだろうね。行くが良いみたいな感じなんじ
ゃない？
行くが良い。行くが良い〇〇よみたいなね。行くが良い、そして探すが良いみたいな。なんかそんなようなことを言えば、ね。いいんじゃないですかね。
うん。これ使っていただきたいです。
ね、ちょっと甘
つゆの糸決めたいですね。
の糸取ってきますみたいなね。
そうそうそうそう。
うん。まあ、男性はもうちょっとわかりやすく、ちょっと水門開けてきていいですかみたいなね。
ああ、それいいです、うん、
ちょっと水門。
ちょっとわかりやすい。
水門開けてきていいですかねみたいな。あ、ちょっとラゴス探しに行ってきますわね。
なるほど、なるほど。
ね、そういうゲームインゴみたいなやつい
い
ですね。うん、いい
ね、ちょっと豪快な感じでいいね。
ねえ。
い
いですね。これ募集しますか。
そうですね。
ねえ。発作的にまたコーナーができましたけどね。
そうそうそうそうそう。
ということでね。
あとね、なんか、ゲームの話をするんだけどさ。
あ、そうだね。ゲームのラジオって言ってますからね、我々ね。
そうなの。プレステ4 なんですけど。
お、すげえ、最新機じゃない
ですか。いや、もう超最新だよ。うん、それで、あの、タイトルを言うと、ヒドゥンアジェンダ、死刑執行まで48時間っていう、まあ、アドベンチャーなんです。サスペンスアドベンチャーなんですけど。
はいはいはい。
これがですよ、うん、あの、すごい楽しくて、うん、気がついたら7時間やってたの。
あ、すごいね。
私、次の昼からライブがあったから、
うん、
もう泣く泣く断念して、
あ、
もうやめようってなったんだけど、
うん、
夢中で7時間やってて、いや、もっとやってたかもしれないな。なんかね、その軽い気持ちでちょっと面白いゲームあるからやろうよって、お誘いを受けて、
うん、
でみんなで、やろうやろうってなって、ほんなみんなちょっとスマホ持ってきてって。
うん、
で、スマホが、コントローラーになるんですよ。
お
ー。で、最大6人まで参加できるんですよ。
ああ、なるほど。
そう。で、まあ、選択肢が出てくるんですけど、
うん。
でもそれが、ほんと、時の旅人みたいに、二択なんですよ、全部。
ああ、
そう。で、二択の選択が現れて、例えば、酒を飲む、酒を断るっていうのが、まあ、出てくるとして、
うん、
で、その中で、一人だけ指令を受けるんですよ。パッとカードが配られてくるんですね。
うん、
で、私に指令が、まあ、酒を飲ませるっていう指令が来るとするじゃないですか。
うん、
で他の、メンバーは、こう、指令が来てないんです。誰かが、指令を受けていますっていうカードが来るんだけ ど、
うん、
そう。で、私はそれを成功させたら私に得点が入るんですよ。で、他が、誰が指令を受けたと思いますかっていうのが来て、
うん、
で、バグってが疑われてますみたいな。
あ、なるほど。
で、正解はバグってでしたって当てた人に何点、うん。で、私はもう外れたら、点が入らないみたいな感じで、
うん、
最初はそんな感じで犯人探しみたいな感じで進めてたんだけど、
うん、
二回目やった時にストーリーが変わってて、あれってなって、
うん、
でそれを持ち主も、あ、これ見たことない話になってるなってなって、
うん、
えってなって、これどんだけパターンあるのってなって、
あ、
一応クリア、バッドエンドだったんだけど、一応最後に、
うん、
最後のその犯人のシーンが見れて、こいつが犯人だと思うってみんながこうなって、これが犯人かなって、ね。でもこれ違うかもしれないけど、これが犯人かな、それともいろんな犯人のパターンあるのかなみたいな話をこうしてて、
うん、
でちょっと待てってなって、みんなこれはちょっとクリアを目指さないかってなってそうだ、だからもう結局もうちょっと全員のカード開けていこうってなって、
あ、
でこう全員のカードを見せながらやったんだけど、
うん、
やっぱ次もまたバッドエンドになっちゃって、そう、ちょっと待って、もう一回やろうって言って、こう、また分岐点があるから、って言って。で、時の旅人みたいに、二択で、二択二択二択ってずっと来るんだけど、急に打つみたいなの。急にアクション入るの。
あ、
なんか丸が出てきて、
うん、
丸に、こう、自分のカーソルをこう、シュッて合わせてさ、スマホだからシュッて合わせて、
うん、
で、打つみたいなシーンとか、あと、こう証拠を探せみたいな感じで、
うん、
こう、残り何秒が出てきて、で、その間にこうみんなでこう証拠を探したりとかさ、急にそういうアクション要素が入ってくるんだけど、
はいはいはい、
でそこで取れなくて、
うん、
バッドエンドになっちゃったりとかするんで、あの時あれ打ってなきゃダメだったんだ、みたいな。
なるほどなるほど。
そう。それで結局7時間よ。8時間。
ああ、なるほど、ね。もう
ちょっと軽い気持ちでやろうって言ったけど、他にもやってほしいゲームあったのに、って、持ち主はがっかりしてたね。いや、もうこれ面白いからこれクリアしますよ、みたいな。
ああ。
そうそうそうそう。
なるほどね。
そう、本当にもう二択のゲームなんだけど、本当にどんだけパターンがあるのっていうぐらい、話がこう違うの。
なんか、やっぱ時の旅人は早すぎた感じですかね。
うん、時の旅人は早いね。だから、はいと家だけで進むってやっぱすごいんだ。あれが元に、絶対あれを元になってると思う。洋芸だけど。
時の旅人をリスペクトして作られた。
そう、 そうだよ。そうそう、時の旅人をリスペクトした外国人が、今、
作ったのが、その、ヒドゥンアジェンダ。
そうそうそう。超面白くねと思って。
なるほど。
これみんなで参加できるようにしてさ、みたいな。
まあ、確かに、そうだね、その、時の旅人をね、みんなで酒飲みながらやると最高に面白いっていう。う
ん、最高に面白いじゃん。
だそれを、まあ、うん、ゲームでできるようにしたって感じなんですかね。
そう。だから別に犯人探しをしないストーリーモードっていう、あの、自分一人でやるゲーム、あ、モードもあるんだけど、あえてみんなで、だってもうみんなで早打ちしないと、もうこっちはもう酒も入ってますから、
あなるほどね、
早打ちがなかなかできなくて、
はいはい、
そうなんですよ。そこがやっぱ運命の分かれ道になるから、やっぱり時の旅人もね、タイムマシンに乗り遅れたらもうおしまいなんで、まあ
うねうん、
じゃあ突然来ますから、あ早打ちコーナー。
あじゃあそれもあれか、あの、タイムマシンの恋に乗るっていうところから、
そう。
エッセンスなんですかね。
あ、絶対、絶対そうだと思います。でも、あ、私なんか、あ、なんだろう、これ知ってんなって思ったけど。
ああ。
あと、帰って気づいたんだよ。あ、時の旅人だと思って。
なるほどね。
二択で進んでいくのにね。だから、あとはもう、なんかもう実写でいいじゃんっていうぐらいのすごい CG っていう。
ああ。
え、なんでこのそばかすとかさ、
うん、
なんかヒゲのボツボツのこう剃った後のボツボツ加減とかさ、肌のボコボコ加減とか、全部すごい再現してんの。
なるほど。
髪の毛一本一本とか、まあ今はもうそういうものなのかもしれないんだけど、
うん、
結構びっくりして私、え、こう本当の人みたいなこう。
ああ、なるほどね。じゃあまあもしそれ作った方がお聞きでしたら。
そうですね。
時の旅人をリスペクトして作ったかどうかっていうのをぜひね、メッセージ。
気づきましたかっていうね。う
ん、あ、わかりましたか、うん、っていう。
そうなんですよっていう。
なんで、ね、そういうのをもしありましたらね、お待ちしておりますので。はい。はい、
そうです。セロ D なんで、17歳以上が対象です。
なるほど、なるほど。
ちなみに、はい。
じゃあ、皆様ももし、プレイされた方がいたらね、感想など。
はい。お待ちしております。
はい。はい。じゃあ、メッセージ行ってみましょうかね。はい。まずは、ゆずきちさんありがとうございます。
ありがとうございます。
キッドさん、ドルアーガの塔が乙女ゲームになりました。お
う。どういうこと？
今年のクリスマスのお供にいかがでしょうかということで。まあ、
ありがとうございます。
そう、私、毎年クリスマスイブにですね、
そうだよ。
ドルアーガの塔をクリアして、
うん、
メリークリスタルロッドって言うっていうことを、まあ、ここ、7、8年ぐらいやってるんですけども、まあ、別に最初はファミコン版を何年かやってたんですけど、
うん、
去年かなは、あれですね、アーケード版を、
はい。
クリアして、そう、まあ、表と、ファミコンの表と裏は何回かやってて、
はい。
去年初めてアーケード版を PS アーカイブかなプレイステーションの、うんうん、ナムコミュージアムの3だかなんかにドルアーガが入ってるので、
うんうん、
アーケード版がそれをクリアしたんですけども、うん、なのでまあ今年のどうですかということでこれURL 貼ってくれて見たんですけどもなんかねすごいねっていうこれ
すごいね
ナムコがそのいろんな昔のゲームまあパックマンとかマッピーとかドルアーガとか、そういうのは、使っていいよっていうプロジェクトをやってて。
え、そうなの？
そう、それを使ってなんかゲーム作ったり、まあ、小説書いたり、漫画書いたりしていいよみたいなのをやってるんですけど。
そうなんだ。
それの一環みたいですね、このゲームは。
今年も今、ファミ教の、うん、それはメールの方に来てるんですかね。
これメス、ドルアーガの塔、タワーオブディフェンダー、ジャンル、女性向け RPG 恋愛ゲーム。
ほー。
で、iOS、Android ともに12月8、8日リリース、あ、今日だね、これね。
わ。
なんでも遊べると思うんですけど、
ほう。
これ、なんでなんか、
私も今入りました。ほう。
まあ、
何これ思ってたのちょっとあれ何これ
だ主人公は女性なんでしょうね、これね。で、そのドルアーガの塔を守る、あ、書いてありますね。ドルアーガが塔に封印されてから100年後の話だそうで。
はいはいはい。
で、バビリム軍に拾われて育てられたあなた。18歳の誕生日が近づいてきたある日、軍からあなたに命が下ったと。
ほう。
で、3ヶ月間第12小隊の一員となってドルアーガの塔を守れと。
ほうほうほうほう。
でも配属されたその小隊は男だらけだと。
ほう。
で、慣れない隊、しかも男性しかいない。毎日が戸惑いとドキドキでいっぱい。それでも少しずつ心を通わせ、絆を深めていく。
ほう。
あなたの気持ちにも変化が。そんな中、謎歪みを見つけてしまい、みたいな感じみたいですね。で、明かされる真実とあなたの宿命みたいな。
はぁ、基本無料。
うん。まあ、
へぇ
まあ、内容はすごいわかるんですけど、
うん。
私、すごい、すごい心配なのが、
心配
すごい心配なのが、乙女ゲームやる層と、ドルアーガファンって、どれぐらい被るんだろうなっていうのが、ものすごく心配で、ゲームの出来云々というよりも、その、乙女ゲームやる人たちがね、ドルアーガの塔を知ってんのかなっていうのが、ちょっとだけ疑問があってですね。
もう、ねえ。
だってその、なんだろう、悪魔ドルアーガが塔に封印されてから100年後の話って書いてあるけど、
うん、
まずドルアーガって何っていうところ、の人が多いんじゃないのっていう気がするんですけど。
そうだよね。
うん、なんか、いや、もちろんいると思いますけど、
そ
のドルアーガ好きの女子で、かつ乙女ゲームが好きっていう。
そう。だから待ってたっていう人も いらっしゃると思うんですけど、ね。
これは待ってたんだよっていう人がいるのかもしれませんが、
そう
ちょっと私パッとその、なんて言うんですかね、ターゲット層が思い浮かばなくてですね。非常に意気込みはものすごいいいと思うんですけど、なんか、非常にこれ誰がやるんだろうっていうのがすごいわかんなくて。
これでもいけるってことになったんだもんね、ま、でもこう話し合いで ね。
思うんですけどね。
いけますよ、絶対って。
あ、でもギルもちゃんといますね、そのイケメンの中に。
います。
主人、ドルアーガのね、主人公、
かっこいい。
なん、のギルなのか、まあ、その転生体とかなのかわかんないですけど。なんか、ねえ、これ、すごいね、うん、本当に、誰得なんだろうっていうのが、まあ、パッと見た印象だね、これ。
そうだよ、なぜこれを、
うん、っていうのが。だからなんか、すごい、もう、ゲーム脳ですから、
うん、
一瞬思ったのは、これドルアーガの罠なんじゃないのっていう。
あ、これやべえ、これダウンロードした途端に。
そう、なんかさ、その、ダークサイドに落ちてドルアーガ側に行っちゃうんじゃないのっていう。
すごい、ハイテクを使ってきたんだね、今の時代に合わせて。
そう、なんかね。
それはあるね。
なんか、非常に、なんていうか、その、
すごい。
やってみようかなってちょっと思いますけどね。なんか私、乙女ゲーム好きですし。
そうだよね。
もちろんドルアーガも大好きなんで。多分、私、この、稀有な例ですよ。多分、私にはヒットしますよ、これ。とりあえずやってみようかなと思うけど。
その、稀有な例。
稀有な例な気がするん。いや、これ、お礼用に作ってくれたとか言うんだったら。
そうかな。
わかるんだけども。結構それコストかかるじゃないですか、一人に向けて作るとすると。
そうだよね。
だから多分何かしかターゲット層があると思うんですけど、ちょっとこれやってみますかね。
ああ。
どんな感じなのかなっていう。
ってことはなんか、あ、ほんまや。オープン化プロジェクト。これじゃあうちらもこれを使って何かやってももう堂々と。まあ、
できるってこと
ですね。できるってことなんだね。
うん。
お、結構なタイトルあるじゃん、たくさん。
まあね。
ヘイシティコネクションとかさ。
このカタログ、
あ、フィールドコンバットもあるんだ。
オープン化プロジェクトね。
ま
あ、いっぱいありますね。
これゼビウスあるんだって、私ももうこう、虐待ゼビウスとか言って大丈夫なんじゃん、これ。
まあ、大丈夫かっていうと、大丈夫じゃない。
大丈夫じゃない。
ない部分がいろいろありますけど、まあ、その権利的には大丈夫ってことでしょうね。
わあ、ドラゴンバスターとかも。
あ、あるね、ドラバス、
ね。使えるよ。
すごいね。
へえ、ワンダーモモとかも。
バイオ戦士ダンって、そりゃ、使っていいって言うけど、かなり攻めてきたね。あ、すごい。
だからこれ、
ヘラクレスのエコあんじゃん。
お、ヘルクレスの、おー、すごいすごい。
あ、 じゃあ俺ヘラクレスの栄光のパスワード入力画面の曲に歌詞をつけたのがオフィシャルにやっていいってことこれ。
それをやっていいのかな。それ曲はダメなの。キャラだけ。キャラと名前だけは貸してくれんのかな。
まあ、ちょっとこの辺ね、あれ我々も研究したいと思いますがね。
そうですよ。そしてコミケで一儲けしようっていう魂胆です、ね、これは。へえよ、源平糖まで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
タコ坊さんありがとうございます。
ありがとうございます。
親にディスクシステムとゼルダを一緒に買ってもらい、
うん、
電源を入れた時の焦燥感を超える体験がそれ以降ありませんと。
うんうんうん、
でリンクの冒険をやり始めた時の失望感を超える体験もそれ以降ありませんと、
うん、
お二人にそんな体験はありますかということでありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、まあそうだね、新しいハードっていうのはやっぱりワクワクしますからね。でディスクシステムのあの電源入れた時のディリリリリリっていいじゃないですか。あれ
いい、あれすごいね。
あれさ、なんかイベントとかでたまにディスクシステム起動してあれ出ると、まあ、私たちは割と日常的に目にしてますけど、あの一般の人よりはね、
うんうんうん、
だけどやっぱり久々に本当に何十年かぶりに見る人もいるので、
うんうん、
うわー懐かしいっていう空気がやっぱ流れますね。
流れるよね、
うん、あれはね、ゼルダもいいゲームだったのもありますけども、
うん、
そのディリリっていうところ込みで多分一番最初に見たのが
うん、
ゼルダだと思うんですね、おそらく、
うん、
本体と一緒に買って、
うん、
ディーリーリー込みのゼルダっていうのもあるんじゃないかなと思いますね。あ、でも
そうなるよね。なんかそのプレステを初めて家に来た時に、
うん、
バイオハザードと一緒だったから、
はいはい、
もうあのドゥルルドゥルルなんかあの、うん、なんていうの、あのなんドゥルルは違うわ、あれはセガサタンだ、そのあの、プレステの怖い起動音が、もうあ、それもう怖いになっちゃってるんだけど、あの、
うん、
バーン、なんか、なんていうのあれ、うちで言いづらい。あれがもう、あれ入れたら、バイオハザード始まるから。
ああ、なるほどね。もう
あそこから怖い音だなって。怖さに
連結しちゃってるんだね。
そうなの、そうなの。
うん。まあ、
未だに怖いよ。
そう、なのでね、そういう、リリリーとセットなんじゃないのっていうのはちょっと思いますね。
そうそう。うん、セットだよね。
うん。
うん、
なんで、リンクやるときはもうディレイレイをすごい聞いてますから、そのディレイレイ補正がないっていうのもあるんじゃないかなと。
うん
うん、と思ったりします。
はい。
はい。じゃあ次、ゆうやさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
任天は 3DS のファイアーエムブレムの開発を終えて、
ほう、
新作はスイッチで出すそうです。
わ、スイッチないんだ。
ヒットさん、いよいよスイッチ購入ですね、ということで。
本当だ。
ああ、じゃあこれはもう買うしかないですね。
買うしかないです。
私、だって3DS だって、ファイアーエムブレム覚醒が出たから買いましたからね。で、Wii U も、幻影異聞録シャープ FE っていうファイアーエムブレムと、
うんうん、
あの、ペルソナのコラボのやつが出たので、うんうん、Wii U 買いましたからね。まあそれ、ただ、あの、メガテンとファイアーエムブレムのコラボって言われてたので、もう最高じゃんと思って買って、実はペルソナ、まあ、メガミ天生の一部ですけど、ペルソナとのコラボだったことは買ってから知りました。
あー、なるほど。う
ん、あの、女神転生、あの、普通の女神転生だと思ってたんですけど、うんうん、あ、これペルソナかっていうのをね、後で知りました。それぐらいうかつにハードごと買いますね。
うかつに名前が書いてたら買っちゃうから。
書いてたら買っちゃうからね。なので、危険です。もうスイッチも買うしかない。あ、ただ、ファイアーエムブレム無双は別にそんなに、あの、アクションゲームがやりたいわけじゃないので。
そうだよね。
ファイアーエムブレム。いや、面白いと思いますけどね、その、
や
っぱシミュレーション、手強いシミュレーションをやりたい。
そうですよね。
っていうのがあります。
うわぁ、とうとうスイッチを買う時が来たね。
来ましたね。
そ
して、じゃあ最後、島さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
スーパーファミコンミニが、
うん。
未だに1万円超えのネット価格で売られていますと。
へぇー。
で、オープン価格とはいえ、プレミアム価格なのは、スーファミ発売当時の再現でしょうかと。
うん。
お二人は人気ハードの発売直後に思い出はありますかということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、私はやっぱセガサターンが、
あ、
プレイステーションと、 まあ、争い出た初期の頃、
うんうん、
あのね、サターンが売ってなかったんですね、実は売り切れで。プレステは持ってて、
うん、
でサターン買おうと思ったら全然置いてなくて。
は
その時は一瞬だけサターンが人気だったんですね。
うんうんうん。
あのね、5000円キャッシュバックとかやってたこと
ある。あ、うわ、え、何、桜大戦とかそういうこと？
いや、より
も、ね、そういうことではなく、なんか人気があったんだ。
バーチャ2が出て
た
直後ぐらいだね、多分。その時はサターンがすごい品薄で、
うん、
サターンすげえと思ったけど、まあ一瞬だったみたいな。
お
いや、もちろんね、いいハードですけど、
面白かった。
その後わーってきちゃったので、
うん、
っていうのはありますけどね。
お
なので、まあ懐かしい。本当に横浜に全く売ってなくて。
ああ、すごい。横浜から消えたんだ。
そう、だから、新宿まで行ったわけですよ。
お
ぉ。足を伸ばして。
はいはいはい。
で、新宿のヨドバシに行って、
うん。
ようやくサターンを見つけるという。
ああ。
セガサターンを探すクエストをやった
って。
ただなんか思い出深いよね、その分。
そうだよね、わざわざ、うん。今だったらポチってしたらさ、そうそうそう買えるかもしれないけど、ね、自分の足でさ、こう、一軒一軒探してさ、ない。電話かけてない、うん、みたいになってさ。
うん。でも、ね、ちょっと思い出深いですね。はい、ということで、じゃあ、お時間あれですけど、告知などしときますか。
告知、告知。はい。
じゃあ、花井さんは？
あ、私もですね、来年の話をするんですけど。
はいはい、鬼が笑っちゃうやつだね。
そうなの。だけどさ、もう来月って言ったってもうすぐ来ちゃうから。
まあ、そうだね。
だし、これはとても見てほしい。イベントなんです。
ほうほう。
はい。1月20日なんですけど、
うん、
土曜日です、
はい。
京都アフタービートという場所でですね、ライブハウスでですね、うん、新年乙女会というのをやります。
ほう。
私これ、花井の、ツイッターを見ていただけると、
うん、
の詳細が載ってはいるんですが、
はい、
開けとけっていう話だよね。
まあ、
うん、まあ詳細は、
まあね、
とにかく出て先にちょっとキトさんとこしといて、
ん、
ああ、私どこだ、
あ、はいはい、私じゃあ12月16日土曜日に、
はいはい、
謎ゲーランドボリューム5という、
はい、
まあ、レトロゲームクイズその他もろもろ、
うん、
やるイベントをやりますんで、
はい、
18時から、ソウル玉東京、阿佐ヶ谷ソウル玉東京というところでやりますのでよろしくお願いします、
うん、お願いします、
はい、
で、あ、でですね大丈夫ですか、
はい、
あ、そう、1月20日土曜日アフタービートで乙女新年会、オープン17時スタートが18時で2000ワンドリンク付きなんですけれども、まあ、このメンバーがとにかくすごいっていうので、
うん、
まあ、まずは、まあ、私。で、67歳最高齢のアイドル、プリンセスヤスコ。
はい、はい。
そして現役の、アマさんであり、去年、あ、まあ、今年ですね、アイドル菩薩という名前からですね、紅葉優香という本当の名前に変えた、そのお坊さんの名前、改名に、はいはいはい、まあ変えて、まあライブを通じて、なんていうのか、こう、まあ、なんかまあみんな若い人も寺に来てほしいっていう啓蒙活動を、
うん、
やっているアイドルでございます。
はい。
そしてですね、サイバーパンク歌手、シグマちゃんっていうね。うん、こちらギターの弾き語りなんですけれども、
はい、
もうこれはですね、見ていただいたらわかるという感じですね。ジャンルがシグマちゃんなんで。
はい。
それで、ジャンルは暴行チョップというジャンルなんですけれども、これ暴行チョップ姉さんで私の尊敬するお姉さんなんですけれども、
はい、
もう20年以上やっている、ベテラン、のアーティストなんですけれども、こちらちょっとね、
ね、
これも見ていただかないとわからないです。はい。見ていただかないとわからない。はい。と、あとは、ドラッグクイーンのボタンちゃんというね、
はい、
こういう面白い感じになってまして、 まあ、この日を、これ、絶対見た方がいいぞっていう告知です。
はい。じゃあ、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、はいはい、バタバタしましたが、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はーい。
お願いします。
というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。